港。一。オラは気が違ったのかな。イオリは時々そんな恐怖に襲われた。水たまりを見ると自分の顔を映して、顔はわかるといくらか心を休めた。昨日から歩いている。どう歩いているのか見当もつかない。あの断層の底を這い上がってからずっとのことなのだ。こい。発作的にいきなり空へ向かって怒鳴ったり、畜生と地を睨んでその気力が抜けると肘を曲げて涙を拭いたりした。おじさん。ゴンの助を呼んでみる。やはりこの世にはもういないのだと思う。図られて殺されたのだと考える。あの付近に散らばっていたゴンの助の遺品を見てから、イオリはそう思い込んでしまった。おじさん、おじさん。多感な少年の魂は無駄と知りながらも、呼ばずにいられなかった。昨日から歩き続けている足の疲れも知らない。その足にも耳の辺へも手にも血がついている。着物が裂けている。しかし何も顧みようとしない。どこだろう。時々我に帰るときは、胃の腑から空腹を訴えられる時だった。何かは食べていたが何を食べてきたかよく覚えてないのである。おとといの晩泊まった金剛寺へなり、あるいはその前の柳生の庄なりを思い出せば歩む目当てもつくわけだが、伊織の頭には断層以前の記憶はまだ何も蘇ってこないらしい。バクとして生きている身を感じ、急に一人ぼっちになった身の生きる道を探り歩いている形だった。バタバタと虹のように目を遮ったものがある。キジだった。山藤の香りがする。イオリは座り込んで、どこだろう。もう一度考えた。ふと彼はすがるものを見つけた。大日様の微笑みである。大日様は雲の彼方にも峰にも谷にもどこにでもいるものと彼には思われたので、山芝の上にペタンと座ると、私の行く先を教えてくださいと手を合わせた。目をつぶっていた。そしてしばらくして顔を上げると、山と山の間に遠く海が見えた。うっすらと青いもやのように見えた。盆地。さっきから彼の後ろに立って、いぶかしげに眺めていた夫人がある。娘と母であろう。二人とも、軽い旅予想を言わしているが、身綺麗にして男の友も連れていない様子。金国に住む両家の者の神詣か物産か、つれづれの春の旅か、そんな風に見受けられる。何？伊織は振り向いてご両人と娘の顔をじっと見た。まだどこか目がうつろなのだった。娘は母を見、どうしたんでしょうと囁いている。ご両人は首をかしげていたが、伊織のそばへ寄ってきて、手や顔の血に眉をひそめながら、痛くないのかえと聞いた。伊織が顔を横に振ると、ご両人は、娘の方を帰り見て、わかることはわかるらしいよ。に。どっちから来たのかい？生まれはどこ？名は何というのか？ そして一体、こんなところに座って何を拝んでいるのかなどと、ご両人とその娘に尋ねられて、伊織はようやく我と我が身を取り戻し、普段の彼にも近くなった様子で、はい、君の峠で連れの者が殺されました。そしておらは山の割れ目から這い上がって、昨日からどっちへ行こうかと迷ってしまい、思い出して大日様を拝んでたら、向こうに海が見えてきた。はじめは不気味がっていた娘の方も、伊織の話を聞くと、かえって母らしいご両人以上に同情を寄せ、まあ、かわいそうな子。おっかさん、堺まで連れて行ってやりましょうよ。もしかしたら、ちょうど年頃だし、お店で使ってやってもいいじゃありませんか。それはいいけれど、この子が来るかしらね。来るだろ？ねえ。伊織がうんと言うと、じゃあおいで。その代わり、このお荷物を持ってくれるかい？うん。まだどこか離れない気がすると見え、連れになって歩いても、当分のうち伊織は何を言われても、ただうんとのみしか言わなかった。だが、それも長い間ではない。山を降り、村の道が尽きると、やがて岸和田の町へ着いた。さっき伊織が山から見た海は、泉の裏であったのだ。人間の多い町中を歩くうち、伊織は親子の連れにも慣れて、おばさん、おばさんちはどこだい？堺だよ。堺ってこの辺？いいえ、大阪の近く。大阪はどの辺？岸和田から船に乗って帰るんですよ。え？船に？これは伊織にとって思いがけない喜びらしかった。その喜びにはしゃいで、問わず語りに彼が喋るには、江戸から大和まで来る間、川の私に幾度も乗ったが、海の船にはまだ乗ったことがない。オラの生まれた下宇には、海はあるけれど、船には乗ったことがない。それに、乗れるんなら本当に嬉しいなぁと、他愛もなく言い続ける。伊織や、と、娘はもう名を覚えて、おばさんおばさんって呼ぶのはおかしいから、おっかさんのことは、ご両人様とお呼び、私のことはお嬢さんと呼ぶんですよ。今から癖をつけておかないといけないからね。うん、とうなずくと、うんも、おかしいよ。うんなんていう返事はありませんよ。はいとおっしゃい、これからは。はい。そうそう。お前、なかなかいい子だね。お店で辛抱してよく働けば、手代に取り立ててあげますよ。おばさんちは、あ、そうじゃない。ご両人様のうちは、一体何屋なの？堺の海鮮丼屋さ。海鮮丼屋って？お前にはわかるまいが、船をたくさん持って、中国、四国、九州のお大名方の御用をしたり、荷物を積んで、港港に寄ったりする、飽きんどなのさ。なんだ、飽きんどか。伊織は急に、ご両人様やお嬢様を下に見るようにつぶやいた。三。なんだ、飽きんどかって？ま、この子は生意気の口を聞いて、と、娘は母と顔を見合わせ、そして拾ってやったつもりでいる伊織の小さい体を、少し子肉らしいように見直した。ほほほほ。飽きんどといえば、 持ち売りかそこらの呉服商いがせいぜいみたいに考えているからだよ。ご両人は聞き流してむしろ愛嬌にとっていたが、娘は酒井商人の誇りを持って一応言っておかなければ気が済まないような様子。その自慢話によると、海鮮問屋の店は堺の東神町の海岸にあって、三戸前の蔵と何十艘の持ち船がある。また店は堺のみでなく、長門の袴ヶ関にもあるし、讃岐の丸亀にも、山陽の鹿間の港にも出店がある。分けて小倉の細川家からは特に藩の御用も仰せつかっているので、お船手印も許され、名字帯刀もいただいて、赤間ヶ関の小林太郎左衛門といえば、中国九州切って知らないものはない。などとうとう並べ立てて、飽きんどと言っても、お前、瓶から切りまであるよ。海鮮問屋というものは、いざ天下の大戦とでもなってごらん。薩摩様でも細川様でも、藩のお手船だけでは足りはしない。だから普段は、ただの問屋でも、いざとなれば、ご合戦の一役をするのですからね。と、その、小林太郎左衛門の娘であるお鶴は、悔しがってしきりと説く。ご両人は、お鶴の母であり、太郎左衛門の妻でもあって、名は、お姓様ということなども、やがて伊織にわかって、伊織も少し言い過ぎたと思ったか、お嬢さん、怒ったの？と、機嫌を伺う。お鶴もお姓も笑ってしまいながら、怒りはしないけれども、お前みたいな井の中の蛙の子があまり呼吸の口を聞くからですよ。すみません。お店には手代だの若い者だの、それから船が着くと、過去や軽子がたくさんに出入りするから、生意気なことを言うと懲らしめられますよ。はい。
ほほほほ。
生意気かと思うと、素直なところもあるね、お前は、と、良いおもちゃにして扱う。町を曲がると、海の匂いが直に表に打ってきた。岸和田の船着き場である。この地方の産物を積んだ500石船がそこについていた。お鶴は指さして、あれへ乗って帰るんだよ、と、伊織へ教え、あの船だって、うちの持ち船なんだからね、と誇る。そこらの磯茶屋から、その時、彼女たちの姿を見かけて、駆けてくる3、4人があった。船頭や小林屋の手代らしく、お帰りなさいまし、お待ちしておりましたと、こぞって出迎え、会いに行くと、積み荷がたくさんで、お席も広く取れませんが、あちらへ支度もしておきましたから、すぐにどうぞ。先に立って船の内へ導いて行ったが、見れば、友よりの一角に帳をめぐらし、紐線を敷き、桃山巻への調子だの、料理のお重だの、水の上とも思われない、豪奢な小座敷がこしらえてある。4. 船は滞りなくその晩堺の裏に着き、小林のご両人とお鶴様とは船が着いた川尻のすぐ向かいにある大きな間口の軒へ、お帰りなさいませ、ようお早く、今日はまたお日よりもよくてなどと、老番頭から若い者に至るまで、出迎える中を奥へ通りながら、そうそう、お帳場どん、と、店と奥の中仕切りで 御流人は室蘭島の左兵を帰り見て行った。そこへ立っている子だが、へいへい、お連れになった汚いわっぱでございますか。岸和田へ出る途中で拾ってきた子なんだけれど、機転が利きそうだから、お店で使ってみてごらん。道理で変なものがくっついてきたと思いましたら、道で拾っておいでになったんで。しらみでもたかっているといけないから、誰かの着物をやって、一度井戸端で水をかぶせてから寝かしてやっておくれ。中仕切りの内緒のれんから先は、ちょうど武家の奥向きと表のような区別があって、番頭でも許しがなければ入れない。いわんや、拾われてきた風来の子に過ぎない伊織においては、その晩から店の片隅に置かれたのみで、ご両人とお鶴様の顔を見ることも、それきり、幾日もなく日は経った。嫌なうちだな。助けられた恩よりも、伊織には、商家のしきたりがことごとに窮屈だし、不満だった。でっちでっちと人を呼ぶ。あれをしろ、これをしろ。若い者から老番頭まで犬頃のように追いつかう。それらの人間が、また、奥の者とかお客とか言うと、額が使えるほど頭ばかりペコペコ下げる。そういう大人たちはまた、開けてもくれても、金金金と、金のことばかり言っているし、仕事仕事と、人間のくせに仕事にばかり追われている。嫌だ、逃げ出そうか。伊織は何度も思った。青空が恋しい。土に寝た日の草の匂いが懐かしい。五。嫌だ、逃げ出そうか。そう考える日は、伊織の胸に武蔵の話や心を磨く道の語らいをしてくれた死の武蔵の姿や、別れた権之助のことがひしひし慕われていた。そして自分の実の姉と聞きながらまだ生き会えぬお通の面影だのが。けれど、そう思い募る日もあり夜もありつつも、少年の一面にはこの泉州堺という港場の持つ絢爛な文化だの、異国的な町だの、船舶の色だの、そこに住む人たちの豪奢な生活だのにも、ただならぬ目を見張って、こんな世界もあるのかと心から驚いた。また、憧れや夢や意欲をも抱いて、いつとはなく日を送っていた。おい、いよ。帳場で老番頭の左兵が読んでいた。伊織は広い土間と納屋蔵の路地を吐いていた。いよ、返事をしないので左兵は帳場から立ってきて、欅の角材が漆で塗ったように黒くなっている店先の釜地まで出てきて怒鳴りつけた。新参の弟子、呼んでるのになぜ来ないのか。伊織は振り向いて、はあ、オラか。オラというやつがあるか、私と言え。はあ、はあじゃない、へいというのだ、腰を低く。へい。お前、耳がないのか。耳はある。なぜ返事しない。だって、伊織を伊織と呼ぶから。自分のことじゃないと思ったんだ。オラは、私は伊織という名ですから。伊織なんて、でっちの名らしくないから、伊織でいい。そうですか。こないだも、あれほどわしが禁じておいたのに、また変なものを持ち出して腰に刺しているな。その、 巻き雑報のような刀を。へい、そんなもの、刺してはいけないぞ。商家の小僧が刀だと刺すなんて、バカ。こっちへ出せ。何を膨れている。これは、お父さんの形見だから話せません。こいつめ、よこせというのに。私は、アキンドなんかになれなくてもいいから。アキンドなんかだと？これ、アキンドがなかったら、世の中は立ちはしないぞ。信長公がお偉いの太后様がどうだのと言っても、もし、アキンドがなかったら、呪楽も桃山も気づけはしない。異国からいろんなものも入りはしない。分けても、境や金土はな、南蛮、武尊、福州、アモイ、大きな腹で商いをしているのだ。分かってます。どう分かってる。町を見ますと、綾町、絹町、錦町などには大きな旗屋がありますし、高台には武尊屋のお城みたいな別室があるし、浜には、納屋衆というお大臣の屋敷や蔵が並んでいます。それを思うと、奥のご両人様やお鶴様が自慢たらたらのここのお店も物の数でもありません。この野郎。左兵は土間へ飛んで降りた。伊織は宝器を捨てて逃げ出した。六。若い衆、そのデッチを捕まえろ。捕まえてくれ。左兵は、軒から怒鳴った。菓子で、庭番の軽子を指図していた店の者たちが、あ、居をこうだな。を取り巻いて、すぐ伊織を捕らえ、店の前へ引きずってきた。手に負えんやつじゃ。悪態は言うし、わしたちを小馬鹿にはするし。今日はうんと凝らしてやってくれ。左兵衛は足を拭いて帳場へ座ったが、またすぐ、それから、伊織が刺しているその巻き雑報をこっちへ取り上げておきなさい、と言いつけた。店の若い士たちは、伊織の腰からまず刀を取り上げた。それから、後ろでにくくって、店先に幾山も積んである二号りの一つへ、貝猿みたいにくくしつけ、少し人様に笑われろ、と笑いながら立ち去った。恥は伊織が最も尊ぶところだし、武蔵からも権之助からも、恥を知れとは常々聞かされていたことである。恥さらしだ、と自分を思うと、伊織は少年の激しい血を強敵に高ぶらせて、解いてくれと叫び、もうしないと謝り、それでも許されないと、今度は悪態に変わって、バカ番頭、クソ番頭、こんなうちなんかにいてやらないから縄を解け、刀を返せ、とわめいた。左兵衛はまた降りてきて、やかましい、と、伊織の口へ布を丸めて押し込んだ。伊織がその指へ噛みついたので、左兵衛はまた若い者を呼び立てて、口を縛ってしまえと言った。もう何も呼べなかった。往来の者が皆見て通る。分けてこの川尻と東神町の貸し筋は、便箋に乗る旅客だの、アキンドの二田だの、物売り女だのと、往来が激しかった。く、く、く。猿仏話の口の中で、伊織は声を漏らしていた。そして、身をもがき首を振り、やがてはポロポロ泣いている。そのそばで、荷を積んだ馬が、とうとうと威張りをしていた。威張りの泡が、伊織の方に流れてくる。刀も刺さない。生意気も言わないから、 もう今しめだけ解いてもらいたいと、いおりは心から思ったが、その訴えも叫べない。すると、もう真夏に近い炎天を、一目傘に日をよけながら、細竹お杖に、麻の縫いを裾身近にくくり上げて、ふと庭の向こう側を通り抜けた女性がある。あ、おや。いおりの目は飛びつきそうに、その人の白い横顔へ輝いた。ドキンと胸が鳴って、体中がカッと熱くなって、気も乱れてしまいかけた刹那に、その人の白い横顔は、脇目もせず、店の前を過ぎて、後ろ姿になってしまった。ね、姉様だ。姉様のお通さんだ。首を伸ばして、いおりは絶叫した。いや、彼だけは、絶叫をもって、その人の背後へ呼びかけたつもりであろうが、声は誰にも聞こえてはいなかった。七。泣き抜いた後は声も出ない。ただ肩でおえつしているきりだった。いおりはわめけど声も出ない猿うつばを涙で濡らしながら、今言ったのは姉さんのお通様に違いない。会えたのに会えもしない。オラがここにいるのも知らずに行ってしまった。どこへ、どっちへ、と思い乱れ胸の中で泣き騒いでいたが、誰一人帰り見るものもない。店先は荷揚げの船がついて、いよいよ混雑してくるし、昼下がりの往来は暑いのと埃で人の足も速かった。おいおい、左兵どん。なんだってこの丁稚を、熊の子の見せ物みたいに、こんなところへ縛っておくのだ。無慈悲な人使いするようで、みっともないじゃないか。主人の小林太郎左衛門は、堺の店にはいなかったが、そのいとことかいう、南蛮屋の何がし。黒あばたがあって、小らしい顔をしているが、いつも遊びに来ると、いおりに菓子などくれる気のいい人物があって、その南蛮屋が怒っていった。こんな往来先へこんな小さいものを、いくら懲らしめにせよ、小林の外聞にも触る。早く解いてやんなさい。帳場の左兵は、いおりが箸にも棒にもかからないことを、はい、はい、と、服従しながらも、一方でくどくど告げ口していたが、南蛮屋は、そんなもてあます小僧なら、わしのうちへもらって帰るよ。今日は一つ、ご両人やおつるにも話してみよう、と、耳にもかけず奥へ通ってしまった。ご両人に聞こえてはと、左兵はひどく恐れていた。そのせいか、にわかにいおりへ当たりが良くなったが、いおりの泣きじゃくりは今しめを解かれても、小半日はやまなかった。大戸が降りて、店も閉まった黄昏ごろ、南蛮屋は奥で地層になったらしく、微水を帯びていい機嫌で帰りかけたが、ふといおりを土間の隅に見つけて、わしがお前をもらって行こうと掛け合ったところがな、ご両人もおつるも何と言っても嫌だと言う。やはり可愛いのだよ。だから辛抱せい。その代わりにな、明日からはもうあんな目には合わしゃせんで。よいか、おい大将。はっはっはっは。彼の頭を撫でて、そう言って帰ってしまった。嘘ではなかった。南蛮屋が言ってくれた効き目であろう。その翌日から、いおりは店から近所の寺子屋へ通って勉強することを許された。また、 寺小屋へ通う間だけ刀を刺すことも奥からの言葉で免許になった。左兵も他の者もそれからはあまり辛く当たらない。だが、だが、伊織はそれ以来どうも眼差しが落ち着いていなかった。店にいても往来ばかり見ているのだ。そしてふと心にある人の面影に似ているらしい女性でも通ると、はっと顔の色まで変えるのだった。時には往来まで飛び出して見送っていたりする。それは8月も過ぎて9月の初めだった。寺小屋から帰ってきた伊織は何気なく店先へ立つと同時に、おや？とそこへすくんでしまった。その時も彼の顔色はただならず変わっていた。熱湯一。ちょうどその日は朝から小林太郎左衛門の店と菓子の前にはおびただしい香料の荷物やら氷やらが淀川から改装され、それをまた文字が関へ行く便箋に積み込むのでひどく混雑していた。荷物にはどれにも武前細川家内何菓子とか、あるいは武前小倉藩何組とかいう木札が見られて、そのほとんどが細川家の菓子の氷なのであった。ところへ今、伊織が外から戻ってきて、軒先に立つとともに、あ、と言って血相を変えた。というわけは、広い大土間から軒先の将棋にまで溢れて、麦湯を飲んだり、扇遣いしたりしている大勢の旅僧の武士たちの中に、佐々木小次郎の顔がちらと見えたからであった。店の者と小次郎は氷の一つに腰掛けて、帳場の左兵を振り返りながら、扇を胸に動かしていた。船が出るまでここに待っておるのでは、暑うてかなわぬが、便箋はまだついていないのか。いえいえと、送り状にせわしい筆を動かしていた左兵は、帳場越しに川尻を刺して、お召しになる辰巳丸は、あれについておりますが、積み荷よりは、お客様方のお越しの方が、めっそうお早く見えられましたので、船方衆に言いつけて、ただいま、慌ててお座り場所を先に整えさせておりますので、同じ松にも水の上はいくらか涼しかろう。早く船へ行って休息したいものだが、はいはい、もう一度手前が行って急がせて参りましょう。しばらくご辛抱を。左兵は汗を拭くいとまもない顔つきして、すぐ土間から往来へ駆け出したが、そこの物陰に佇んでいた伊織の姿を横目で見ると、伊織じゃないか。この忙しいのに、棒を飲んだように、そんなところに突っ立っている奴があるか。お客様たちへ麦湯でもあげたり、冷たい水でも汲んできて差し上げろ、と叱り捨てていい。へいと答えるふりはしたが、伊織はついとそこからかけて、土蔵の脇の路地口にある湯沸かし場の陰へ来てまた佇んでいた。そして目は大土間の中にいる佐々木小次郎の姿から放ちもやらずに、おのれとねめつけて、だが小次郎の方では一向気づかない様子らしかった。細川家に召し抱えられて、武前の小倉に京を定めてから、彼の恰幅や様子には、一倍と尾ひれがついてきたように見られた。わずかな間だが、浪人時代のような鋭い眼差しも 落ち着きを持った深い瞳に変わり、元から色の小白い表には豊かな肉もついて、触れれば触れるものを絶刀で切り返すような皮肉もあまり言わなくなった。総じて重々しい風采となり、そのうちに養われてきた剣の気品というものが、ようやく人格化してきたものと見てよかろう。そのせいもあろう。今も彼の周りにいる円満の家臣は皆、巌流様とか先生とか敬って、新参の師範とはいえ、軽んじる風は誰にも見えなかった。小次郎という名は、廃したわけではないが、その重い役目と風俗とに、ようやくふさわしくない年配にもなったためか、細川家へ行ってからは、名も巌流と称していた。二、汗を吹き吹き、左兵衛は船から戻ってきて、お待たせいたしました。道の間のお席はまだ片付きませんので、もうしばらくお待ち願いますが、三好にお座りの組は、どうか船へお移りくださいましと触れた。三好へ乗る組は、軽輩と若侍たちであった。おのおのの荷や身支度を見回して、では、お先に、巌流先生、お先へ。ぞろぞろと一群れは、店口から立ってゆく。巌流佐々木小次郎と、その他六七名が後に残っていた。佐渡殿はまだお見えなさらぬの。もうおっつけ疲れようが。残った組は皆年配で、服装から見ても藩の叱るべき要職にあるものばかりらしい。この細川家家中の一行は、先月陸路を小倉から立って、京都に入り、三条車町の旧藩邸に逗留して、そこで病没された高遊斎公の三年期の営みやら、生前遊斎公と親しかった公家たちや知己への挨拶やら、また個人の文庫や遺物の整理などしっかり済まして、昨日淀川船で下り、今日はカイロの旅へ初めての夜を送ろうという旅程にある人々であった。今思い合わせると、この晩春頃、荒野を下り、工戸山へ立ち寄って去った長岡佐渡の主従は、その八月の営みの準備のため、あれから京都へ回って、その経歴と顔の古い関係からも、一切の奉行を務め終わし、今日まで道地にとどまっていたものであろう。西日が差し込んでまいりました。皆様、巌流様にも、どうぞ、まちっと奥の方でお休みくださいまし。左兵衛は、帳場へ帰っても、のべず気を使って愛想を言っていた。巌流は西日を背にしながら、ひどいハエと扇で身を払いながら、口ばかり乾く、最善の熱い麦湯をもう一晩所望したいが、と言う。はいはい、熱い湯ではなおなおお熱うございましょう。ただいま、冷たい清水を汲ませまする。いや、道中水は一切飲まぬことにしておる。湯が結構だ。これよ、と、左兵衛は、座ったまま首を伸ばして、湯沸かし場の方を覗き。そこにいるのは、伊予じゃないか。何をしている、巌流様へ、お湯を差し上げい、おのおの様にも、と怒鳴った。それなり左兵衛はまた、送り状やら何やらに目を忙しげにうつむけていたが、返事のなかったのに気づいて、もう一度怒鳴るつもりで顔を上げると、伊織は 盆に五つ六つの茶碗を乗せて、目をそれに注いで、おずおずと大土間の一方から入ってきた様子。で、左兵衛はまた、それには無関心になって、送り状を書いていた。お湯を、と、いおりは、一人の武家の前でお辞儀をし、順に、どうぞ、とまたお辞儀をしていった。いや、わしはいらぬという武家もあって、彼の捧げている盆には、まだ二つの茶碗が、熱い麦湯をたたえて残っていた。お取りくださいまし。いおりは、最後に巌流の前に立って盆を向けた。巌流はまだ気づかず、何気なく手を伸ばしかけた。三。はっと巌流は手を引いた。触れかけた熱湯の茶碗が熱かったためにではない。手がそこまで行かない間に、盆を捧げているイオリの目と彼の目とがカチッと火花を発したように出会ったのであった。あ、そちは。巌流の口がこう驚きを漏らすと、イオリはそれとは反対に噛んでいた唇をやや緩めて、おじさん、この前会ったのは武蔵野の原でしたっけね。にっと笑って見せたのである。幼いまだ小粒な歯を見せて、その小尺な不適さに、何？巌流が思わず大人げもない声を釣り出されて、何か次の言葉でも吐こうとしたらしく見えた刹那。覚えているか？と手に捧げていた盆を、それに乗せてある茶碗も熱湯もともに、ガラッと巌流の顔をめがけて放りつけた。あ、巌流は腰掛けたまま顔をかわし、途端に伊織の腕首をひっ掴んでから、熱っ。片目をつぶりながら憤然と突っ立った。茶碗も盆も後ろへ飛んで、土間の炭柱に当たって、一個は砕けたが、こぼれた熱湯のしぶきが、顔、胸、袴にまでかかったのであった。ちぃ、このわっぱめが、時ならぬ二人の叫びと茶碗の砕けた響きとが一つになって、居合わす人々の耳を驚かしたとき、伊織の体は巌流の脚下へ、叩きつけられた子猫のように、もんどり打って投げられていた。起き上がろうとすると、うぬと巌流は、伊織の背を手間暇なく踏みつけて、店の者、と怒鳴った。片目を押さえながらである。このわっぱは、当家の小僧か。子供とはいえ、許しがたいやつ。番頭、ひっ捕らえろ。仰天した左兵衛が飛び降りてきて抑えるいとまもなかった。巌流の足の下に這いつくばっていた伊織は何をどう抜いたかいつもその左兵衛から禁物にされている刀を抜き払って下から巌流の肘を狙い上げた。巌流はまたも、あ、こやつと、マリのように、イオリの体を、大土間へ、け転がして、身を一歩、後ろへ引いた。左兵衛がそこへ、アホ。絶叫して飛びついてきたのと、イオリが跳ね起きたのと、同時であったが、イオリは、強せる者のように、何を、と、なお言い続けて、左兵衛の手が、自分の体に触れると、振りほどいて、ざまあみろ、バカ。巌流の表へ、そう罵ったかと思うと、パッと表へ向かって逃げ出していった。だが、軒先から二軒もかけると、伊織はすぐ前へのめって倒れていた。 岩流が土間の中からあり合う天秤を取ってその足元へ投げつけたからであった。四。左兵は若い人と協力して、いおりの両手を捕らえ、土蔵路地の脇にある湯沸かし場の方へ引きずってきた。岩流がそこへ出てきて、濡れた袴や肩を中間に吹かせていたからである。とんでもないご無礼を、なんとお詫びいたしましょうやら、何とぞご寛大に、などと口を揃えながら、いおりをそこに引き据えて、左兵をはじめ、店の若い人たちは、あらゆる謝罪の言葉を並べたが、岩流は耳がないように、見向きもせず、中間に絞らせた手ぬぐいで、顔など拭いて、平然としていた。若い人たちに、両の手をねじ上げられて、地へ顔をこすりつけられているいおりは、そのわずかな間も苦しがって、話せ、話してくれ、と、もがき、叫び、逃げはしないよ、逃げるもんか。オラだって侍の子だ、覚悟でしたこと、逃げなんかするか、と言った。髪をなで、えもんまで直してから、岩流は、こっちを見て、話してやれ。穏やかに言った。むしろ意外にして、え?と、左兵たちが、その寛大な表を仰ぎ合って、話してもよろしゅうございましょうか。だが、と、そこへ、釘を打ち込むように、岩流は言い足した。どんなことを言い足しても、詫びれば許されるものと考えさせては、かえって、この少年の将来のためにならん。へい。もとより、取るに足らぬわっぱのしたこと。岩流は手を下さぬが、そちたちが、このままにもいたしがたいと思うなら、救命として、そこの湯薬師で、釜の煮え湯をいっぱい頭からかぶせてやれ。命には関わるまい。あ、その指尺で。それとも、このまま話してよいと、その方どもが思うなら、それでもよし。さすがに左兵も若い人たちも、顔を見合わせてためらっていたが、どうしてこのままに済まされましょう。事態日頃から良くないガキ。お手打ちとなってもせんないところを、それくらいなお仕置きでご勘弁願えるものならありがたい幸せ。やろう、誰のせいでもないぞ。俺たちを恨むなよ、と口々に言う。暴れ狂うに違いない。そこの砂輪を持ってこい。両手を縛れ、膝を縛れなどと、大行に騒ぎ出すと、いおりは、それらの手を振り払って、何するんだい、と言った。そして地面に座り直し、覚悟していたことだから、逃げないと言ってるじゃないか。オラはその侍に、湯をかけてやるわけがあるからかけてやったんだ。その偏方に、オラにも煮え湯をかぶせるなら、かぶせてごらん。町人なら謝るだろうが、オラは謝る筋もないぞ。侍の子が、そればかしのことに泣きなんかするものか。言ったな。左兵は腕をまくって大釜の熱湯を柄杓いっぱい汲んで、いおりの頭の上へ徐々に持ってきた。む、と唇を結んだまま、いおりは両眼をカッと開いて、それを待っていた。するとどこかで、目を塞げ、いおり。目を塞いでいないと目がつぶれる、と注意するものがあった。五。誰かと声の方を見るいとまもなく、いおりは注意された通り目を塞いだ。そして頭の上から注ぎかけられる熱湯を待ちながら、その意識も払いのけて、 いつしか武蔵の草案で一葉武蔵から聞いた話の海鮮和尚のことをふと思い出していた。甲州武士が深く帰依していた前奏で、織田徳川の連合軍が胸中へ打ち入って山門へ火をかけたとき、その牢上で静かに炎に体を焼かせながら、神刀を滅却すれば火もまた涼しと言って死んだという人。目をつぶりながら伊織は、なんだ、ひしゃく一杯の熱湯ぐらいと思ったが、またすぐ、あ、そう思うのがもういけないんだと気づいて、頭の芯から体中をシーンと虚にして、形はあれど、名門も能門もない無我の影になろうとした。だが、ダメであった。伊織にはそうなれない。いっそ伊織がもう少し年が行かなかったら、あるいはなれよう。でなくば、もっともっと年をとっていたら、あるいはそこに到達されよう。彼ももう、あまりに物心がありすぎていた。今か、今か。額からだらりと落ちる汗も、ゆだまかと思えた。わずかな一瞬が、百年のように長いのだ。伊織は、目を開きたくなった。すると、巌流の声が、おお、ご老体か、と、後ろで言った。ゆびゃくしを持って、伊織の頭の上から浴びせかけようとしていた左兵も、周りの若い士たちも、往来の彼方から、伊織、目をふさげと、注意した者の方へ、思わず目をやって、そして一瞬、伊織へかぶせる熱湯をためらっていたのだった。えらいことが始まったのう。五老体と呼ばれた人物は、道の向こう側から足を移してきていた。若党の、縫いのすけ一人召し連れて、茶事の朝の小袖に、夏も冬も同じものかと思えるような、のばかまを吐き、汗だけは人一倍汗症らしい顔をした、半老の長岡佐渡であった。これは飛んだところをお目にかけてしもうた。はははは、懲らしめております。大人げないと思われはしまいか。巌流は藩の先輩にそう自分ですぐ侵爵したものか、紛らすように笑っていった。佐渡は伊織の顔ばかりじっと見て、ふん、懲らしめにな。理由のあることなら仕置きもよかろう。さささ、やりなさい。佐渡も見物しよう。熱湯の秘釈を持ちこらえたまま、左兵は巌流の顔を横目に見た。巌流は相手が少年であるばかりに自分の立場が不利に見えていることをすぐ悟って、もうよい、これでわっぱも懲りたであろう。左兵、ゆびゃくしを引け。すると伊織は、さっきから悪ともなく開けたまま、うつろに見つめていた人の顔へ向かって、あ、おらは、お武家様を知っていら、お武家様は、下草の徳願寺へよく馬に乗ってきたことがあるだろ、と、すがりつきそうにして叫んだ。伊織、覚えていたか。ああ、忘れるもんか、徳願寺で、オラにお菓子をくださった。今日はお前の先生の武蔵とやらはどうしたな。この頃はあの先生のそばにはいないのか。問われると伊織は突然、しくと鼻をすすって、鼻と拳の間からポロポロと涙をこぼした。6 佐渡がイオリを知っていたのは巌流にも意外であった。けれどその長岡佐渡は自分が細川家へ仕官する前から自分の今の位置へ宮本武蔵を推挙していたものであり、なおその後も勲功と継がえた役を果たさねばならぬとか言って、折あるごとに武蔵の居所を心がけているとも聞いているので、何かの時伊織を通じて武蔵と知ったか、武蔵を探すために伊織を知ったか、とにかくそんな縁故だろうと巌流は察した。けれど巌流は、この少年をどうしてご存知かとは、強いて聞いてみる気がしなかった。そんな糸口から佐渡との間に武蔵の名が話に出ることは好ましくない。だが、好むと好まないとにかかわらず、いつか一度は武蔵と会い会う日がきっと来るに違いないことは、巌流も密かに予期していた。それはまた、自分と武蔵との従来の経歴がなんとなくそうしてきたばかりでなく、勲功の忠俊も予期し、藩老の長岡佐渡も予期しているところである。いや、彼が武前小倉へ着任してみると、そういう期待は、河前中国九州の民間にも、各藩の賢人たちのうちにも持たれていたのが意外なくらいであった。郷土的な関係もあろう。武蔵の聖地も自分の生まれた土地も共に中国だし、また武蔵の名声も自分の名も江戸にあって考えるのとは想像以上に郷土や西国一帯には話題となっていたのである。なお必然、細川家の本藩師範を通じても、伝え聞く武蔵を高く評価する者と、新任の巌流佐々木小次郎を稲荷とする者とが、なんとはなく対立していた。その一方に、巌流を細川家へ斡旋した、同じ藩老の岩間角兵衛がある。だからこの空気は大きくは天下の賢人たちの興味から起こってもいるが、その真因は藩老の岩間派と藩老の長岡派との対立が醸したものだと見るものもあった。で、いずれにせよ、巌流が佐渡にある感じを持ち、佐渡が巌流に好意を持っていないことも明白なのだ。お支度ができました。道の間のお席の方も、どうぞいつでも船へお越しくださいまし。その時、巌流にとっては折もよく、辰巳丸の加古頭が迎えに来たので、ご老大、一足お先へ、と、佐渡へ言い、他の家中の者をも誘って、慌ただしげに船の方へぞろぞろ立ち去った。佐渡は後に残って、船では黄昏だの、へい、さようで、と、番頭の佐兵衛はまだこの場の始末がつききらないような恐れを抱いて、店の大土間にうろうろしながら言った。では、まだ、休息して参っても、間に合おうな。間に合いまするとも、どうぞ、お茶など一服。湯薬師でか。どういたしましてと、佐兵衛はひどく痛い皮肉を浴びた顔をして、頭をかいたが、その時、店と奥との仕切りのれんの間から、おつるが顔を出して、佐兵衛、ちょっと、と小声で呼んだ。七。店先ではあまり八時間。お手間は取らせませぬゆえ、住まいの庭門から奥の隙屋まで、と 左兵に導かれて。では、言葉に甘えよう。わしに会いたいとは、この矢のご両人か。お礼を申したいとかで、何の礼じゃ。多分、と左兵は、そこでも頭をかいて恐縮しながら、伊織のことを無事にお扱いくださいましたので、主人に代わって、そのご挨拶を申すんでございましょう。おう。伊織といえば、あれにも話がある。こっちへ呼んでくれい。かしこまりました。庭はさすがに酒井町人の隙を凝らしたもの。土蔵一皮の隔てだが、店の暑さや騒ぎは別天地のようだ。仙石も木々も打ち水に濡れ、かすかな水のせせらぎが耳を洗う。すき屋の一間に毛線を敷き延べ、茶かタバコを整え、火入れには練り粉を忍ばせて、ご両人のお生と娘のおつるは客を迎えたが、長岡佐渡はこの埃まみれにわらじがけじゃ、許されいと、そこに腰のみかけて茶を喫した。お生からは改めて、ただいまは、なんとも、と、雇い人たちの無考えな仕方だの、伊織についても、詫びやら礼を述べたが、佐渡は、いや何。あの子供は、司祭あって、わしが以前に見かけたことのあるもの。気合わせたのが幸せであった。それよりは、どうして当家の厄介になっておるか、それはまだ、伊織からも聞いてはおらぬが、と尋ねた。ご両人は、大和参りの途中、ふと見かけて拾ってきたわけを話し、佐渡はまた、伊織の師、宮本武蔵というものを、年来探しているところじゃが、などと、草々の物語も出て、最前、彼が熱湯を浴びせられそうになって、大勢の中に座ったところを、往来を隔ててじっと見ておったが、なかなか自弱として、悪びれぬ体には、密かに感服した。ああいう少年の子を、消化に飼っておいては、かえってその少年を歪めてしまうかもしれぬ。いっそのこと、わしにくれぬか。わしが小倉へ連れて帰って、手飼いのものとして育ててみたいが、佐渡から望まれると、寝ごうてもないと、お生も同意し、おつるも喜んで、早速伊織を呼んでこようと席を立つと、その伊織は、さっきから近くの木陰に佇んで、そこの相談を残らず聞いていたらしい。いやか。皆に意思を聞かれると、もちろん嫌どころではない。ぜひぜひ小倉とやらへ連れて行ってくれという。船出は間もない。おつるは、佐渡がそこでお茶を飲んでいる間に、着物よ袴よ、傘よ茶飯よと、自分の弟でも旅立たせるようにいそいそした。生まれて初めて袴というものを履き、れっきとした武家の随身になって、伊織はやがてお供をして船へ移った。夕焼け雲に黒い帆の翼を張り切って、船は牛尾寺を武前の小倉へ立った。おつるさんの顔、ご両人の白い顔、左兵の顔、たくさんな見送り人の顔、堺の町の顔、伊織は傘を振っていた。